前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、3月後半、本来ならば卒業式、そしてやがて入学式というシーズンですが、その頃、新型コロナウイルスの影響どうなっているのでしょうか。ちょっと収録の時点ではですね、ちょっとまだまだ先が見通せないという段階です。本日のゲストは、防災士で社会福祉士の稲垣悟さんです。稲垣さん、
こんにちは。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、今日はですね、長木さんをお呼びしたのは、3月でもありますし、はい、新型コロナの話もそうですけども、3.11、
はい、
9年ということでですね、そういった、危機管理とかですね、そういったくくりでは一緒だと思うんですよね。そういった話などなど、で、今、東北はどういう状況なのかということ等々、お伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、稲垣さんといえば、防災士として、そして社会福祉士としての、ご活躍、はい、メディア等々でもね、拝見していますし、東北の、震災があった時から息の長い、
そうですね、岩手の大槌町が、一番の中心なんですけどね、3.11 があって49日後に行ったんですね。49日というのはちょっと意味があってね、やっぱり僕らもね、阪神・淡路大震災をね、体験して被災をしている人たちなので、一つのね、節目というのかね、区切りが49日なんですよね。で、それでちょっと落ち着いた段階で僕たちは入って、何ができるというわけでもないので、ともかく10年間は一緒にこの先のことを考えれるような、そういう仲間になろうと思ってね、それをもう覚悟を決めて、大学生、沖縄大学の学生20何人とね、行ってね、で、その時、避難所で一緒になった人たちとずっと交流続けて、毎年2回かな、3回ぐらいは大槌に、みんな、学生は毎年いろんな、人が変わってね、もう社会人も一緒に行ったりするんですけど、みんな自腹切りながらね、行ってね、やっぱり自腹切らないとね、覚悟がやっぱりね、誰かからお金もらってなんていくと、やっぱりちょっとね、気合が違うというかね、やっぱりほんで向こうにお金使うとかね、向こうのためにお金をこう、なんとかこう、使えるような、そういう体制できてないので、みんな学生の子たちはアルバイトしてね、お金、授業料も払わないかのにね、そんな感じで行ってね、本当に、10年まで、あと1年になりましたけどもね、やっぱりここまでよう一緒にね、つながってくださって、本当にありがたいなとね、岩手の皆さん思いますね。
今年も、
はい、4月に行けます。
はい。じゃあ、そうですね、帰ってきてからまた、
そうですね、またね。
お話をお伺いしたいんですけども、どうでしょう、あっという間なのか、長かったのか、この10年、約10年ですね、今9年ですので、やっぱりだいぶ変わってきたのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
新しい課題がね、次から次へと出てくるんですね。これ、神戸も全く一緒で、僕ら、もうちょっと先をね、行ってましたんでね、大体後からついてくる、神戸から見て16年後の東日本の被災地が、どういう形でついてくるんだろうかっていうことは、ある程度はね、想像できるんですね。特に住宅の問題とかは、私たちが辿ってきた道とほぼ同じ道をやっぱり辿っていて、今、ちょうども貸し住宅が、去年、一昨年ぐらいでほぼ解消できた地域が多くてね、大槌はほぼ解消して、元あったところに、お家を建てれる状況にはなったんだけども、なかなか建てれないんですよね。もう皆さん、もともとが高齢、化した地域であったりとかですね、そこに、7年ぐらい経って、お家を建てるというのが、いかに大変かという問題もあるし、ポツポツ建ったところで結局コミュニティは再生できないんですよね。じゃあ、諦めて、公営住宅とかね、共同住宅で、行政が建てたような、いわゆる復興住宅にね、移ったとしても、やっぱり今まで住んでたところと勝手が違うし、非常に頑丈なんですよね、住宅がね。だからね、 隣近所の音なんか全然聞こえない代わりにというか、外の音も聞こえない。
はあ、
だ鳥の声、セミの声、マツルの声、何も聞こえないんで、ものすごく怖いんですね。これはもう神戸の時も全く一緒で、うん、ね、夜もだからテレビつけて電気つけて寝てるし、また一からそこでコミュニティ作っていかなきゃいけないから、もうそのなんか気力ないんですよね。で、年行ってからまた新しいコミュニティを作っていくのも非常に難しくてね、避難所で一旦こう一緒になって、次仮設でまたバラバラになって一緒になって、はい、次また今度新しいところで、もうそこまでなかなかでききれなかったりするんですね。そういった課題が、まあ、なんとかこれまでね、孤立死を防いで地域の人たち頑張ってきたんだけども、やっぱり孤立死が出てしまうということとかね。深刻ですよね。で、神戸と比べるとやはり、まあ、産業基盤がちょっと違ってたりとかね、はい、でその後にやっぱり去年もえらい台風が来てね、やっと魚関係魚介関係のね、岩手の大津町の場合は、まあ、鮭がですね、
はい、
非常に有名なね、とかホタテとかね有名ですよ。で、まあ昆布とかね、わかめももちろんそうですしね、はい、サンマもそうなんですけど、やっぱり台風でほとんど川がやられてしまって、またその産卵に帰ってこれない、ホタテの養殖はダメージを食らってしまった、でサンマはなぜか全然取れないとかね、また一からやらないかんみたいな、ね、ことになってしまって、
ね、去年の台風ね、秋のね、
そうなんです
ね、私もまあ福島はいろいろ、まあ、会津方面まで、お世話になっている方が多いんですけども、浜通り の, 南相馬にまた同郷の先輩が嫁いで住んでいらっしゃいまして、まあ、できるだけ様子を見に通っているところなんですが、その、まあ、福島 の場合またなかなか帰れない地域というのがあって、その避難をして中通り、まあ、福島市とかがあるの辺りに移住したんだけど、そこでまた今度は台風とかで川の氾濫で、なかなかこう、生活が立ち行かないというような話も上がってるんですよね。そういった中でどうにかまた、こうと言いますかね、
そうですね、で、その生活課題もあるし、その産業上の課題もあるし、はい、もういろんな課題がどんどんこう積み重なっていくようなね、
なるほどですね、はい、そういったところの、まあ、危機管理というような話の点で言えば、はい、稲垣さんもいろいろとご活躍くださって、はい、いろいろその市民の防災意識というのも少しずつ変わってきたかなと思います、はい、で防災士の数もね少しずつ、
そうです
ね、まあ、沖縄の場合は非常にその、お金がかかるということ で,
そうなんです、ね、
ハードルも高いんですけども、そういった状況の中で、議会もいろいろと動いてはきているんですけども、この危機管理という点で、今回の新型コロナウイルス、まあ、3月の2日3日ぐらいから休校、小中学校ですか、なったと、まあ、いろいろな社会の経済への影響も大きいですけども、まあ、今公の対応がどうというよりはですね、全体的に見てどういうふうに。
そうですね、ウイルスというか、この、なんていうの、感染症も実は自然災害の一つだとは思うんですよね、生物由来 の,、ね、自然災害ですよね。で、まあ、生物由来なんだけども、自然災害って言っても、私たちがよく今までね、ずっと関わってきたのが、まあ、天変地異とかね、気象とかいうところで、はい、それがまあ、じゃあ、感染症になった時に、こう、どう違うのかっていうとですね、実は僕は、共通するところ非常に多いなと思っててね、自然災害といっても本当に天変地異、地震とか津波で、まあ、その後どういう生活をしていくかという時にですね、まあ、どうしてもこの避難の時も、まあ、持って逃げるものなんかは、例えば、まあ、水だったりとかね、はい、あるいは、その、ちょっとした食料だったりとかいうことばっかりに気を取られてきたんだけども、はい、衛生管理をきちんとすべきということをですね、僕もこれは神戸の経験と、それからまあ、東北の皆さんに話を伺ってですね、やっぱり災害が起こった時にですね、何をやんなきゃいけないかって言ったら、自分の、健康状態を、もう普段と全く同じ、レベルにしなければ、直ちに 体調っておかしくなってくるんですね。で、そのためにどうしたらいいかということは、いうことになると、持って逃げるものの中に自分の衛生管理を最低限保てるものを持つことを気をつけてくださいということを地域でよく言ってきたんですね。何かというと、やっぱりマスクとかね。
そうですね。今回マスク
が。うん。ですよね、はい。マスクないし、それから消毒液ですよね。はい、それから、まあ、ビニール手袋とかね。で、こういったものは、実は断水状況になったり、停電した時にですね、自分の環境が、衛生環境が保てなくなってくる。例えばもうトイレがもう全然使えなくて、そこら辺がもう非常に汚物だらけになった時に、あるいはもう、そういう、この、感染源があちこちにね、発生してきた時にですね、どうやって、その自分を、その感染症、まあ、特に食中毒の系統ですけどもね、守っていくかっていうのは非常に大きなポイントなんだけど、その時に、やはり、消毒液とかね、それから手袋を持ってるとかね、あるいはインフルエンザも流行りやすい、もう粉塵だらけになってくるので、当然、やっぱり肺とか喉とかやられるのでね。だからまあ、基本的には、その自分の衛生状態をどう保つかっていうことはですね、どういう災害であっても一緒で、それが、まあ、この今回のコロナウイルスなんかの場合は、顕著にその衛生環境に、まあ、直結してるかなと。だからそこのところを、今回のその、コロナウイルスに関係でいろいろ、マスクがなくなったりとかね、消毒がないとかみたいな、アルコール消毒ができないみたいなことがあったけど、これをいわゆるこの風水害とかね、はい、地震津波の時にもきちんと対応できるようにしておくということがですね、まあ、今回のなんか一つのこうなのかな、教訓というのかね、生かす方法かなって気がしますね。
そうなんですよね。まあ、いざこういう状況になってみて初めて分かることって、うん、ありますので、まあ、まずは目の前のことの対策をしながら、ね、うん、ちょっとでも私も時系列的に、議会の対応がどういうのが必要なのか、うん、まあ、災害が起きたのか、うん、それをちょっと整理をして、こう、収束してから、検証をする必要があるのかな、
ね、まあ、ある程度ね、収束しないと、ちょっとね、分からないですからね。
そうなんですよね。うん、そういったことも一つの気づきだったかなと思うんですよ。うん、
ですね。
ものすごくその学校が休校になって、で、じゃあ今度は、児童クラブの方に行ってください、ね。で、今度はそこで遊んでる子供たちと、あとは児童館、公民館、はい、公民館制限がかかりましたけども、うん、そこで遊ぶ子供たちの、また状況が違ったり、自宅にいないといけないとか、まあ、様々な状況がありました。で、高齢者のこともね、はい、いろいろとちょっと心配な点もありましたけども、この辺の影響ってどうですかね。
なんか子供たちは、そのね、本当に、この状況で良かったんかなっていうのがちょっと感じたしますよね。やっぱり、子供たちが、まあ、その学童クラブとかが、こう、受け入れられない状況っていうのがね、こう、たくさん出てきてしまうし、やっぱり、この狭いところにやっぱりどうしても、こう、入ってね、活動することになると、そっちの方がちょっとリスク高いかなっていうのはあったり、あるいは僕、神戸にですね、また、ちょっと行ってですね、はい、いろいろ、地域の状況とか見たりしてたんですけども、やっぱり公園とかでこう、みんなこう、のびのび遊んでて、うん、なんかあまり普段と変わらんような状況でね、うん、なんかこう、やっぱり普段と変わらずに、外でこう、適正な、ね、距離感を持って子供たちがこう、ね、あちこちで遊んでるのが、まあ一番自然な感じもしたしね、うん、で、あとはまあ、手洗いとか、うがいとかね、はい、あと、まあ、体のね、そういう、なんか、できるだけこの衛生環境を守るということをさえしておけばですね、子供に関してはやっぱりそういう、むしろこう閉じ込めてしまうことによっての方が ね、何かいろんなリスクとかいろいろな弊害でそうな気がしますよね。
子供たちはたくましいと
思います。たくましいなと思いますよね。
まあいろいろと、まあこの機会に自宅で勉強できるようなアプリとか、そういうのが、まとまった情報があったり。で、まあもしかしたらこの機会に、じゃあ、ご飯をね、最低限自分でお味噌汁とポーク卵は作れるように。
そうですね。
これからしようとかですね。
なんかそういうのいいタイミングよね。ソーミンチャンプルをちゃんと作れるようになっておくのは、実はね、こういう時にしかできひんかもわからへんからね。
生きる力、ね、とか、まあ、大人の場合でもリモートワークをする企業っていうのは結構ありましたね。はい、まあ、それに対する、そういった対応に対する不具合が分かったりっていうこともあるし、まあ、メリットとデメリットあると思うんですけども、こういった機会にまた働き方改革
で
考えてみるとか。
これは結構、なんか、 働き方改革にちょっとつながるかなって、テレワークがちょっとね、広がっていくとしたら、なんか今までそういうことをやったことのない会社とかでも、今やってみるきっかけにはなったかなという気はしますよね。
そういうこともそうですし、あと県議会議員選挙が6月にありますよね。まあ、ね、それでなかなか皆さん握手もできないし、会合も事務所開きもできないというような状況で、この機会に選挙のあり方を考える
という、スキンシップ系の議員さんはちょっとしんどいですね。
だからね、SNS とか頑張ったらいいんじゃないですかって言ってるんですけど、ね、まあ、どうしてもね、反射的にこう握手って、
ね、
付随運動的にやってしまうので、私たちも意識してないもんですからね。確か
に。コミュニケーション能力は問われる、なんかこう選挙になりそうですね。
なので、まあ、こういったところにも影響が出てくるということがあるんです
よ。よく見ときます、選挙になったら。どの議員さんがどんな対応してるか、どんなね、コミュニケーションしてるか、よう見ときたいと思いますね。
はい。では、議会でもね、前々から BCP、議会 BCP、まあ、業務継続計画とか、災害時のガイドラインの作成をということで、なし議会でも長いこと議論をしているんですが、進んでいない状況があるんですけど、長木さん、あれなんですよ。全国でそういった、まあ、東北や、東海地方を中心にというか、そういう議会 BCP を作るところ増えてきてるんですけど、この間ね、先月、ですよ、行った研修で、沖縄県内の議会ゼロっていうのがあってですね、今頃ちょっと動きがあるところあるんです、宜野湾市議会とかね、なので那覇市議会も頑張らないといけないなというところはあるんですけども、こういう時の情報の一元化とかですね、議員がいっぺんに、じゃあ対策本部にあれはどうなってんだ、これはやれとか言うとパンクしちゃいますから、そういった対応を時系列にね、こういった時期はこういうふうに対応する、整理しておく必要あるなと、那覇市が1億円の補正予算をとりあえず組んで、でこれからどういったことに使うべきかということは、各課から調査をして積み上げていくという話ではあるんですけどもね。
なるほどね、なんかタイムラインをちゃんと明確にするのは大事ですよね。その応急期とかね、生活安定期みたいな、いろいろ分け方はいろいろあるんですけど、その時々に応じて、どういう役割を議員さんは担うべきかということと、あと、いろんな、例えば、罹災証明みたいなことがなかなか出てこないような時にですね、そこをなんとかこう円滑にやるように働きかけてくださる、議員さんも必要だったりとか、あるいは何かの法制度がちょっと邪魔をしていってうまくいかないような、生活貸付金が全然この、要は保証金が、保証人がつかなければダメだみたいなことを言われてしまうと、そこをなんとか変えていくみたいなことを議員さん力でやっていくとかね。なんかそういう役割を、どんな役割が発生しそうかということはですね、過去の震災を見れば、あるいは津波災害、風水害含めてね、出ているのでね、そこをちゃんと勉強会を開いてですね、やるべきだと思いますね。
先月のというのは熊本でやった研修だったんですけども、その辺も整理をしておく必要があると思います。この、そのもどかしいところで、ちょっと私も気になったのは給食。
そうですね。
那覇市は、その、3日の給食からだったかな、キャンセルしたらしいんですけども、牛乳の件はまた新聞にも載りましたけども、
そうですね。
じゃあ那覇市がキャンセルしたからよかったか、それで全て終わりかと、そうでもなくて、
そうですよね。
そうでは決してなくて、結局そのダボついた食材を、はどうなったんだ。生産者の方の負担っていうのも、
一番は生産者とかね、で、実は私の妻が学校の管理栄養士で、学校給食の、担当もしてるんですね、栄養教員しながら。で、いろんな話をこれまでずっと聞いてきたんですけども、やっぱ沖縄県は、沖縄県内の中で到底そういうね、食材調達無理なんで、全国から取り寄せていて、中でも魚介系っていうのはね、やはり岩手県とかに大きな生産工場とかね、加工場とか企業があるので、かなり釜石とかね、大槌とかからね、来ていたということを僕も伺ってね、それも 3.11 時にやっぱ一遍止まったんですよね。で、その時に大槌の企業さんがわざわざ沖縄まで来てね、本当に供給できなくてごめんなさいって謝りに来て、とんでもないみたいな話になった。もう本当そんな、こんな大変な時よく来てくださいましたみたいなことになったというんですけども、実はこの沖縄でのこのね、給食も遠いところで実はすごく作られていて、それらが一気に 止まってしまうとやっぱり当然ダメージを受けてしまうし、最初に、ね、お話したみたいにただでさえ今岩手とかね東北の方は去年の台風でダメージ食らっている中で、その出荷停止とかね、その要は作ったものが売れない、はい、戻ってくるみたいなことになった時にですね、まあ、さらに復興の妨げになっていくようなね、二重三重の足かせになってしまうみたいなことになり得るかなと思いますね。
そういうふうに、まあ、確かに全国的に、まあ、東北にも影響があるという、
そうですね、
これはもうどこの地域でもそうでしょうね。
そうですね。だからこれ日本、そのよくグローバリズムみたいな話しますけど、はい、日本国内の中でも北海道から沖縄までこうネットワークが組まれていてですね、それらが例えば一つの生産地を持っていたらそこに全部その影響が来てしまうみたいなことにはなるんだなっていうことを改めて感じたりしますね。
まあ、もちろん一番、まあ、先に取り組むべきは安全、うん、安心で健康っていうことで、はい、その根本的な治療方法とか対策が確立されることが大事ですが、まあ、これを機会にですね、さまざまな課題各方面で出ても経済の問題もそうですけども、はい、それを整理する
そうですね、整理して、そして実は沖縄に言うとやっぱり沖縄のことしか分からないけども、そのよその県がどうなってるのか、特によその県と沖縄のつながりの中で、まあ、給食の食材みたいな感じで、どのような影響があるかみたいなこともですね、知っていくことは今回のことを非常にいいんじゃないかなと思いますね。
まあ、ちなみに議会も時期的なもの、那覇市議会の場合は代表一般質問終わった後にこういった形になったんですけども、代表質問がこれからというところはそれを全員が取り下げてなしにしたりとか、まあ、様々な対応出てきてますのでね、傍聴もご遠慮いただくとかですね、はい、全国的、まあ、食べ物の問題もそうですけど、そういったものを整理をして、
そうですね、
はい、備えを考えておくこと大事ですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあまた東北行ってきたらお話を、はい、聞かせてください。
新しい情報持って帰ってきます
ので、はい、どうもありがとうございます、うん、はい、3月後半のゲストは防災士で社会福祉士の稲垣悟さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。